京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本沙織がお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私がもう10年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は250回を迎えようとしております。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは動線科学政党所の上り釜跡ということですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。
はい、これはですね、動線科学政党所というのがですね、清水の五条にございまして、先日その上り釜の跡をですね、私見に行ってまいりまして、そちらの時のことを記事に書かせていただきました。
はい。
はい。これはですね、まあ皆さんご存知の清水焼という産地がですね、京都の清水寺、東山五条のあたりを中心にあるんですけれども、この上り釜が今でもですね、結構その跡が残ってるんですね、いくつか。
びっくりしますね。
ねえ。で、そのうちの一つですね、場所はですね、東山五条を西に入りまして、北側に楽支園というですね、はい、清水焼のお店がある、
有名なお店ですね。
はい、大きな町屋があるんですけれども、その西側の路地をですね、奥まで進んでいくと現れるのが、うん、この動線科学政党所の上り釜なんですね。
はい、
ちょっと長ったらしい名前ですけれども、この動線っていうのが屋号でございましてですね、はい、道路の道に千人の千って書くんですけれども、で、科学政党所っていうのが、この、上り釜の、使われた種類になるんですね。で、科学政党っていうんですけれども、まあ、理科学政党とも言いますけれども、はい、さんご存知ですか、科学政党。
いや、私ちょっとね、ピンとは来ないんです。多分、ね、ピンと来ない人多いですよね。
ねえ。普通清水焼きと言いますと、お茶碗とかですね、はい、お皿とか、
そうですね。
そういった湯飲みとか、そういうものが一般的ですけれども、うん、ここの道仙さんっていうのはですね、科学政党と呼ばれる、その理科の実験とかで使うような、
はいはいはい、
白いなんか乳鉢とかですね、
はいはい、
すりこぎとかですね、そういう実験機材を主に作ってた清水焼の釜なんですね。
はい、頭に描き始めました。わかります。わかります。
そうですね。で、例えばですね、ルツボと呼ばれるですね、商品とかを主力で作ってたんですけれども、はい、大阪の造幣局でですね、その金属を溶かすときに、はい、この化学生とルツボがいるので、まあ、それをですね、受注して主に作ってたというような、なかなかね、超一流の、
そうですね。
はい、工事機の、釜なんですね。うん、で、まあ、例えばお金を作るのを一つ取ってもですね、その間違いは許されないわけですね。不純物が混ざったりとか、その合成の調合が変わったりとかいうことで、非常にこの正確であったと言われてるんですね。その器の容器の容量が。
しかも手作りでっていうことでしょ。
そんで、その職人さんの技もすごくてですね、もう寸分狂いなくきっちり入れたらその通りの分量が測れるような入れ物を作ってたと。いうようなことからですね。
まさに職人技ですよね。
清水焼きのこの技法がですね、うん、化学製造という分野にも生かされてたというところなんですね。はい、昭和37年までこの上り釜実際に使用されて作られてたんですけれども、僕気になってね、ルツボってちょっと調べてみたんですよ。
はい、
今ではですね、興奮のルツボとかですね、純質のルツボとか、そういう使われ方しますよね。
そうですね。ね、
で、もともとはそういった金属とか粉とかを測るこの白い化学製造の名前で、英語ではメルティングポットっていうらしいんですけれども、その火にかけて、まあ、金属を溶かすわけですね。で、そうしていろんなものが混ざり合ってごちゃごちゃになるといった意味からですね、今ではその興奮のるつぼ、わけのわからない状態ですよね。
ああ、なるほど。
ごちゃごちゃ混ざって。
そういう使い方に変わっていったんですね。
そういう使い方に変わっていったという、これ一つね、勉強になったなというところなんですけれども、橋本さん、これ見に行っていただいたんですよね。
そうなんですよ。ちょっとね、よく五条坂の、はい、清水付近は、はい、夏にほら、陶器祭りを行われます
ね。五条通りを中心に、
はい。あれは必ず私、毎年行ってまして、楽新さんの横はもう毎、よく通ってたんですけど、
そうですね。
あの横の路地って、こう、生活空間に見えますので、
そうですね。
入っていいのかなって、ちょっとドキッとしたんですけど、 が、ちょっと野村さんにお伺いしたらいいよということで、ぐんぐんぐん入らせていただいたら、みるみるうちに風景が変わってきますよね。ね、最初生活風間から、だんだんとこう、
そうそう工場みたいな。
何があるの何があるのみたいな。で、ドーンと上り窯が出てくるんですよね。びっくりしました。
そうなんですよ。これね、近年の発掘調査で、あれがあらわになったんですけれども、もともとはね、こう土の中に埋もれてたんです、あの窯はね。
あ、そうなんですよ。綺麗に出てましたよね、今。
そうなんですよ。それで、立命館大学が中心となって、発掘調査を行って、うん、今、ああいう姿に、まあ、復元というか、あの姿を表しているという形なんですね。
は
い、
最近なんですか、発掘調査は。
2004年というふうに、はい、聞いてますので、まあ、十数年前ということにはなるんですよ、ね。
そうですか、綺麗に残ってるもんなんですね。
そうなんですよ。レンガ造りでですね、登り窯ですから、こう、段々になってるわけですよね。うん、段々に、こう、登っていくような、レンガで、こう、階段を作りまして、その上にこうトンネルみたいな筒をかけるわけなんですね。はい、で下でこう火を焚いて、その火を焚いた熱をこう上り、あの熱が上っていきますから、その熱を利用してこう陶器を焼き上げるというのが上り窯なんですね。
つまり1の部屋、2の部屋みたいな感じで部屋が置かれてるんですよね。
でこの化学製陶所の上り窯は6段、6部屋ありまして、はい、1の窯から6の窯までこう上に行くほどあったんですけども、うん、主にこの化学製陶というのは高い温度を必要としますから、うん、1の窯2の窯で焼かれていることが多かったらしいです。
あ、なるほど、
で上の方に行くと温度の低い窯ですので、例えばその素焼きみたいなものですね、そういったものを上の窯で焼くんですけど、うん、これはね当時貸し窯としてその窯を持ってない陶芸家さんたちに貸し出していたようなんですね、窯を。で聞きますとこの清水で貸し窯をやってた上り窯っていうのも珍しいらしくて、
そうなんですよ。やっぱり道仙さんがいかにすごかったかっていうのが分かりますよね。
そうなんですよ。うん、で、この道仙さんというのはですね、もともとの名前は入江道仙と言いまして、寛永年間ですね。
はい、
寛永年間に京都の方で登り窯を始めたのがその始まりということですので、
1789年
ですね。はい。寛政年間ですけれども、はい。はい、始まって、ずっと代々されてましてですね。で、明治に入りますと、そういった造幣局の、お仕事とかね、やるようになって、そういう化学製陶というものを変えていったらしいんですけれども、この技術というのはですね、実は今の村田製作所とか京セラに引き継がれてましてですね。はい。例えば、まあ、外資とかいう、この、なんていうんですか、昔、電気の配線をするときに使う白い陶器ですよね。
はいはいはい、
だったりとか、セラミックですね、俗に言う。はい、そういったものの技術が、この清水化、近代化して、今の大企業につながれていったと。まあ、そういう裏話もあったりなんかして、非常に、
ね、
そうなんです。言われのある上り窯なんですね。ただ今はですね、この上り窯というのは、京都府の条例で禁止されちゃってるんですね。うん、昭和の初期にはたくさん煙が上ってたと皆さんおっしゃいますけれども、昭和の47年にですね、京都府の条例で、まあ、俗に言う公害防止条例ですね、煙がもくもく出ますので、それで上り窯っていうのはまあなくなっちゃったんですけれどもね。
今はもう電気窯やガス窯に変わっていってるということですか。
そうですね。まあ、町屋の奥戸さんとかでもそうですけど、たまにはですね、ちょっとやってみるのもいいんじゃないかと僕は個人的に
ね思ってるんですね。やっぱりこう違うものが出来上がるでしょうね。
ですので、まあ煙がたくさん出て迷惑なこともありますけどね、うん、ちょっと残ってる上り窯を利用してですね、年に1回ぐらいは何かそういうイベントをね、うん、してもいいんじゃないかということなんですけど、まあ今はちょっと、禁止されてるんですけど、これね、僕面白いなと思ったのは、この路地を進んでいくと、こう、どんどんこう、奥に行くほど職人の長屋があったり工房があったり上り窯があったり、はい、で今の楽志園さんは入江道仙さんのご自宅兼お店やったわけなんですね、はい、だからその町屋の作りとしてあるのが例えば表が店で裏に行くほどプライベート空間という作り方がありますよね、
はいはい、
これがまさにその清水焼の工場工場としてこう成り立ってるわけなんですね。建築的なシークエンスというんですけれども、
なるほどね、うん、基本的な京町屋の形ですよね。
そうなんですよ、うん、だから五条通りに面したところはまずお店があります、
はい、
でちょっと進むと職人さんたちやその入江道仙さんが住んでたお家があります、
はい、
でそのさらに奥には仕事場である土をこねる工房があります。
は
あ、でその一番奥に上り窯があってそこで焼くというようなことで、
はあ、すごい長い空間ですよね。
そうなんですよ。その奥に細長い空間を利用して、まあ、いわば製造から販売までですね、
は
あ、あと暮らしというところまでこうその敷地の間で完結しているというのはですね、はい、まあ、今はなかなかそういう住み方働き方売り方っていうのはないですからね。
そうですよね。
ね、 だからそれはね、面白い、昔の人よく考えたなというふうには思いましたですよね。うん、で、今でもですね、この入江さんというのはですね、いらっしゃいまして、清水焼を焼かれてるんですけれども、ちょうどその楽支園の前に清水焼のプレートがですね、京都市の方を用意してまして、そこに入江さんの清水焼がこう、陶板って言ってこう、清水焼のタイルみたいなものですね、はい、それがちょっと貼ってあったりするので、そういうのを探してみるのも面白いかもしれないですよね。
あそこはどなたでも入っていいんですか？
そうですね、一般的な路地になってますので、ぜひですね、その陶器祭りの時でも清水寺の散策の時でもちょっと入りにくいですけどね。
入りにくいだけど、入るとなんかタイムスリップしたような、なんか私はね、映画の撮影所に来たような気分だったんですよね。
そうですよね、
なんだこの空間みたいな、そうそうそう、びっくりしますよね。
レンガがね、むき出しでこう、まあ廃墟とまでは言いませんけれども、はい、一つこうね、ノスタルジーを感じるような、
そうです、ちょっと趣がありますね、
はい、うん、いうようなところですので、探し当てれば見てもらったらというふうには思うんですけども、
はい、
なかなかこの登り窯って実際見る機会あるようでないんですよ。
私は本物を見たのは初めてでしたね。
そうですか、
はい、
ね、それを目的を持って行けば見れるところはあるんですけれども、うん、こう思いついてフラフラっていくような場所でね、なかなか見れるところないですので、そうですよね、ぜひ見に行っていただいたらどうかなというふうに思うんですけれども、うん、この陶器祭りの中心あたりに位置してるんですね、この楽支園さんは、
はい、
そう、まさに五条通りにこうバッと陶器市広がりますけれども、その中でもまさに真ん中のあたり、一番人通りが多いところというような形、ね、
とってもわかりやすい、ちょっと雰囲気違いますよ ね、
すよね、
楽支園さんのお店の雰囲気が、まさに京町屋というのはね、作り方なので、
でそういう目で僕もね、言われてみたら、その五条通りのあたりってね、町屋があるようでないんですね、みんな潰されてビルになって、
うん、そうですよね、
この化学製陶所のあたりはですね、5軒ほど立派な町屋が残ってまして、皆さんそれぞれにこう美しく再生されてお店を構えてられるんでね、うん、ぜひこう残していっていきたい一つのね、
本当にそうですよね、
文化というか、いう形にはなるかと思うんですね、うん、大通りに面してますから、ビルに建て替えたりね、いろんなものを作ったりしがちですけれども、うん、そういった清水寺の良さをですね、現代に伝えるという意味においてもですね、頑張ってもらいたいなというふうに思うんですけれども、清水焼って、まあ、我々土産物屋さんってよく見ますけども、
はい、
ね、案外日常で使うようなことって
そうなんですよ ね、 そうでないですよね、ちょっともったいなくて、
ね、なんですけども、ぜひね、お店行かれたら、その日常で使えそうな器もたくさん、
確かに陶器祭りに行ったらびっくりする値段で売ってますよ ね、
すよね、
私もよく買ってます。
そうなんです、はい、だから清水焼きイコール高級ちょっと遠慮いと思わずにですね、うん、ぜひ身近にそういった器を使うことによって、これまた生活も豊かにね、うん、彩りを添えるかなというふうにも思ったりなんかもしております。
はい、
まあ、こういったですね、登り窯の、お話やですね、町屋の再生といったものを中心に、私たちローバー都市建築事務所頑張っておりますので、またお気軽にお問い合わせの方をお願いできればと思います。
はい、ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777、 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでですね、お時間になってまいりました。今週は動線化学製陶所の登り窯跡というタイトルでお届けさせていただきました。それでは今週のご案内は、ローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さゆりでした。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。